で、まあ、先週も汚れと清めについて、見てきましたけれども、その続きちょっと復習しながら、今日見てまいります。レビ記の14章の、33節から、15章の、33節です。家の、サラート、まだイスラエルの民は、天幕生活をしていて、家はまだ、持っててなかったんです。しかし、予定通りに行けば間もなく約束の地を、占領して家を持つようになり、そこに、不足が生じた時のことを、想定して神様は改めて、このことを実行に移すのは40年後になってしまうんですけども、神様はあらかじめ約束の地に入った時のために、教えて、くださいました。確かに今日ですとシックハウス、ということがあり、いろんな虫の死骸とか、カビの類、それらが有害物質を、撒き散らす、そしてそれが広がってしまうと住む者の、健康も、損なわれます。そのようなことが、ないようにと、神様は、民の健康が守られるようにあらかじめ教えてくださいました。14章の、33節から、47節までを、お読みします。レビ記第14章33節から47節。主はモーセとアロンにこう告げられた。私があなた方に所有地として与えようとしているカナンの地にあなた方が入り、私がその所有地にある家にサラートに侵された箇所を生じさせたとき、その家の所有者は来て、祭司に、何か侵された箇所のようなものが家に現れたと言って報告する。祭司は彼がその箇所を調べに入る前に、その家を片付けるように命じる。すべて家にあるものが汚れることのないようにするためである。その後で、祭司はその家を調べに入る。侵された箇所を調べ、もしその箇所がその家の壁に出ていて、それが緑かかった、または赤みかかったくぼみであって、壁の表面よりも深いところに見えるなら、祭司はその家から戸口に出てきて、7日間その家を閉ざしておく。祭司は7日目にまた来て調べる。もし侵された箇所がその家の壁に広がっているなら、祭司は侵された箇所がある石を取り出し、それらを町の外の汚れた場所に投げ捨てるように命じる。また家の内側のすべての面を削り落とさせ、削り落とした漆喰を町の外の汚れた場所に捨てさせる。さらに別の石を取って前の石の代わりに入れ、また別の漆喰を取ってその家を塗り直させる。 もし石を取り出し、家の壁を削り落とし、また塗り直した後に、再び犯された箇所が家に生じたなら、祭司は入って調べる。もしその箇所が家に広がっていたら、それは家につく悪性のザラートであり、それは汚れている。その家はその石材と木材と漆喰のすべてを取り壊し、それを町の外の汚れた場所に運び出す。その家が閉ざされている期間中にそこに入る者は夕方まで汚れる。その家で寝る者は自分の衣服を洗う。その家で食事をする者も自分の衣服を洗う。天の父様、住まいにサラートが入り込み、また犯されていること、その対象、主は祭司に命じました。また、民はそれを祭司に告げるように命じました。どうか私たちの家が、霊的にも、また肉体的にも健康であるように、私たちも信仰と知恵を持って、清い家を築くことができるように、どうか導いてください。また、私たちの営みにおいても、世の汚れがいろんな形で広がってくる危険があります。どうか清い石を真ん中に置き、家や私たちの心や体、そして教会があなたに喜ばれるものとして保たれるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読んできたように、家にザラートが生じるということが、教えられています。そして15章を見ますと、漏出、それは、子供が、増え広がるために神様が与えてくださった器官が病に侵されている、あるいは、それが通常でない、方法で用いられる、そのような時に、それを清めていくということが、15章に教えられています。さて、まず不思議なことを、私は発見しました。34章をご覧ください。そこにこう記されています。私があなた方に所有地として与えようとしているカナンの地にあなた方が入り、これはいいですね。私がその所有地にある家にサラートに侵された箇所を生じさせた時とあります。これそのまま読むならば、主がこの約束の地にある家にサラートに侵された箇所を生じさせたということが記されています。神様の許しの中で、神様のご計画の中で家が侵されることがあるというのです。不思議なことですけども、主は、様々な試練を私たちに与えている。またこうして、その、かつて、偶像を 拝んでいた民が住んでいた家、まあ、そこは民が住むのにふさわしくない、だから取り壊すべきと主が考えられた場合、また改めて清めてから住むようにというふうに導かれたということが考えられます。私たちは新品の新築の家に住むわけでそういう時もまた感謝なんですけども、そうでない場合もありますよね。特に公務員の感謝とか言ったら、まあ、かなりいろんな方が住んでこられた家に住むということもあり、借家に住むこともあります。前の人がどんな生活をしていたか、まあ、時には話はそれますけども、いろんな生活習があって、このままで住んでちょっと居心地悪いなといううちもないわけじゃないと思うんですね。もし、まあ、そのことで民が、汚れたものを、と同居するということがあってはならないや、まあ、そういうことも考えて神様は見える形で汚れを表されたということがあるのではないかと思わされます。私たちの、まあ、住まい引っ越すこともあり、新築することもあります。全てが理想的っていうわけではないこともあると思います。その時にそれもまた神様が許されたことであり、そのことを通して私たちが住まいをどのように整えたらよいかということを祈って求めたいと思います。世の中にはそういうことでいろんな不安が生じて、そしていろんな偶像に仕える方たちの指示を、またその処置を仰いだり、また新築するときにもそのような偶像の教えに従って、ああしなければいけない、こうしなければいけないという風習があります。カナンの地もそういう場所でありました。私たちは、主に会って平安で過ごせる家を求めていきたいと思うのです。特に、習慣は決まってないんですけども、もしよろしかったら、新たな場所に引っ越されるとき、新たな、お家を建てられるとき、そのときに、みんなで祈って、この家の上に祝福があるようにという祈りを共に捧げて、新たな、生活を始めることができればと思います。牧師も喜んで赴きますので、ぜひ声をかけていただければ感謝です。私たちは教会堂を建てるときに基礎を据えるとき、そして、胸が上がるときはしなかったかな、そして、出来上がったときに共に集まって祈り祝福を求めました。そしてこの家が清く保たれるように日々祈りのうちに整えて、壊れたところは修理して、皆が平安に信仰生活を営める場所であるようにしたいと思います。そして私たちの働く場所、また住まいにおいても神様の祝福があるように求めていきましょう。さて、 神様のご計画の中でおかしい場所、腐食が生じている場所が見つかった時には祭司に報告するようにと命じられています。そして祭司はまず入る前に家を片付けるようにと家の方たちに命じて、それは汚れが広がることがないように、大切なものを損なうことがないようにです。腐食が進んでいるものを削り取ったりとか、取り外したりすると、イスラエルは石や土、レンガなどで家を作ってますから、埃が舞います。そして、汚れが広がる危険があったからです。そして、確かに腐食されているものを箇所を見つけたならば、祭司は7日間その家に誰も入らないようにして、7日後にその腐食が固定されているものか広がっているものかということを確かめます。広がってしまったならば、その腐食された部分を取り除いて、汚れたものを捨てる場所に、捨てるように命じます。そして、別の清い、腐食されてない、建材で、補修するように命じます。で、補修してもなお腐食が広がっていたならば、もうこの家は取り壊すしかないという判断で、その家を取り壊して、同じように、汚れたものを捨てる場所に捨てて、建て直すということをするようにと、教えられています。また、そういうことで、家にいなきゃいけない場合、また中に入った場合は、その人にも汚れが移らないように衣服を洗い、夕方までは皆のところに入らないように命じています。しかし、もう大丈夫ということが祭司によって確認されたならば、先にサラートが清くされた時と同じような式を行います。小鳥庭と、今度は杉の木ですね、そして緋色のヨリ糸とヒソプを取って、一匹の鳥を新鮮な水を入れた土の器の上で殺してその血を注ぎます。そこに杉の木とヒソプと緋色のヨリ糸を浸し、そしてその家に7度振りまきます。そしてその汚れが遠く離されたということを表すように、生きた小鳥を放ちます。こうして霊的にも清くされたことを宣言されて、安心して住むことができるようになります。先にはサラートの幹部、また衣服や器についたサラートについても教えられていました。サラートは急激ではありませんけども、いろんな人の皮膚各所に取り付いて、そしてじわじわと人を犯していきました。革製品や衣服にもついて、その腐食が広がることがありました。 そして家の壁について家を汚すこともありました。それらを清く保つように聖書は教えています。私たちも自分の生活が健康、体が清くあるように見ていきましょう。さて15章に入りますと、漏出、隠しどころから漏出があったならと2節にある通りです。海が、また出血が止まらない、それは、汚れている状態、そしてその漏出物が、触れた人は健康であったとしても、触れた部分を洗い、そして夕方まで民のところに入らないということが教えられています。しかしその病が治った時には清めの儀式をもって清いと宣言されます。また、男女の交わりの中で精を漏らしたり、また月の触り、また、不純によって、漏出がある場合の女性の体も汚れていると、されて、それを、7日間、清めの時をもって、交わりの中に戻ります。そして、イエス様が、街道、管理者の、ヤイロの家に行く途中に群衆の中で密かに手を出して癒された、長血の女性、彼女も漏出がずっと治らなくて、苦しんでいて、汚れたものとされていました。神様は不思議な方法で、キリストを通して癒してくださいました。なぜ、それらが、汚れているとされたのはされたのか、それは確かに子供を産むことは、祝福ですが、まあ、同時に罪が子孫に受け継がれるという点では汚れているということで、そこでも清めが必要でしたけれども、新しい命を生み出す清いものが損なわれている状態は汚れている。ですから汚れたままでは民と共に礼拝を防げることはできないと清めの期間が定められました。漏出に関する教えのまとめが15章の最後に記されています。31節から33節をお読みいたします。あなた方はイスラエルの子らをその汚れから離れさせなさい。彼らのただ中にある私の幕屋を汚し、自分たちの汚れで死ぬことのないようにするためである。以上が漏出のある者、精を漏らして汚れた者、月の触りで不浄な女、男か女で漏出のある者、また汚れている女と寝た男についての教えである。まあ、今はそれほど厳密なことはしていませんけれども、罪の影響があらゆるところに及んでいること、そしてそれは自分だけでなく 人を汚し、そして神と共に生きる命を損なうという現実は変わっていません。感謝なことに、今私たちはキリストを信じてキリストの血によって全く清いものとされました。かつてはそれらの汚れがあるときに、それが人に移るだけでなく、共に神様に近づくことをできなくさせてしまいました。それは律法が汚れていること、罪があることは示しますけども、それを解決しないからです。しかしそれを解決できないのは、完全な解決であるキリストを待ち望ませるためです。ですから私たちは主に近づくことができないという旧約時代の恐れを、立法主義的にですね、自分はこうやって努力して守ってるから清いと言って近づくのはダメです。でも汚れたままで受け入れてくださる、また近づいてくださるキリストに信頼して自分を委ねることによって清められる歩みをいたしましょう。イエス様は汚れていると叫ばなければいけなかったサラートに侵された人に、私の心だ、清くなれと言って触り、イエス様が汚れたんではなくて彼が清められました。今私たちは清めてくださる主のもとに行き、主に清めていただく、この一点を目指していきましょう。もちろん日々の生活を整えること、清潔を保つこと大切ではあるんですけども、それによって清められるんではなく、キリストによって清められることを私たちは知っていますので、まず主のもとに行きましょう。また主のもとに罪や汚れで悩んでいる人を伴ってきましょう。解決は主にあります。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたの尊い血潮によって清いものとされたことを覚えて、いつも主のもとにあって清く歩めるようにしてください。そうは言っても日々罪を犯してしまうものであります。主の前に告白して清めていただけるように、どうかキリストから目を離さないように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。